おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
飛ぶかごとく2巻目を語っております。
はい、
今時代は明治6年から7年ぐらいのところを語っております。西郷隆盛という人の面白さであります。非常にこう政治的な能力に関しましてはあまりにもこう理想が高くて現実主義ではなかったと言われておりますが、人間を批評することにおいて天才的なかつ海舟という人物がおります。この方が本の中でおっしゃってることであります。時の勢いに乗ってやってきたものはね、実際の寸法より大きく見えるんだ。時が経てば何でもない人間だったということが分かったりするよ、なんていうことをおっしゃっておる。
はい、
いい言葉ですな。時の勢いに乗ってという、私もそうでは、私もフォークブームに乗ってやってきたんですな。
はい、
かろうじてボロボロで生きておりますけども。
ボロボロってさ。
でも、あの子いっぱいいたもんな。あれは時の勢いなんですよ。時間が経ってしまうと、意外と何でもないというね、そういうのはあります。もちろん西郷も時のにぎ、あの勢いに乗ってやってきた男なんです。ところが、やっぱり歌手はこの人物に関しては、別格だったっていうね。どうしようもない神聖。神錆びたところがあったっていう、西郷には。
はい。
西郷を出会った人物の最上位において、生涯、勝海舟は西郷を愛し続けました。とにかく、西郷隆盛は、やがて近衛陸軍大将の職を奪われて、彼自身、ぷいっという感じで明治6年、受け入れられなければということで、彼は鹿児島に帰ってしまいます。これは完璧に大久保と岩倉です。この二人が追い詰めて東京から追い出したわけですな。
はい、
ところがね、これ残っている証言を集めますと、鹿児島に帰った後、母方の叔父から、やっぱり心配したんですよな。大久保さんだって同じ町内の人だからね。大久保さんと西郷ってどのくらい仲が良かったか知ってる？声が泣けるね、また。
はい。もう泣いて
る。大久保んちは、父さんがちょっといろいろ疑獄事件に関連して、全部給料を取り上げられて食う飯がねえんだよ。
はい、
大久保のところのお母さんも辛いだろうけど、長男坊の大久保に、としみちに向かって、一蔵に向かってさ、お母さんがさ、今日はご飯がいもはん。ああ、西郷さんとこ行ってもらってこいって言うと、うん、大久保、兄弟連れて西郷んちに行く。何にも言葉いらない。六七人並んだ西郷の兄弟が席詰めるんだって。
そ
したら、西郷隆盛のお母さんが、大久保の分を、わあ、泣けてくんな、並べるんだって、全を。ほんで、いただきましょうって言いながら全員で食って。ほんで、西郷の兄弟は、おかずを削り合ったって言うんだよ。泣けねえか、お前。そんな風にして育ったんだよな。
はい、
だから、意見が合わずに、鹿児島に帰ってきた瀬戸に対して心配した母方のおじさんが高森、瀬戸に聞いたんだな。おはんな一蔵と喧嘩しなあったな。そう聞かれると、これがまたいいんだな。西郷は、これちゃんと証言あるんですよ。喧嘩どころか政府から叩き出されもした。はあ、そいどんかな。政府には一蔵丼と岩倉丼がおじゃって、あん二人がおじゃう限り、日本は心配はいりもはん。かけらも二人のことを恨んでいない。喧嘩したどころか自分には能力がないんで、東京政府から叩き出されてしまいましたよ。だけども、政府には大久保と岩倉卿がおられます。あの二人がおられる限り、日本国心配はいりませんよ。
はあ、
性的となった二人ではあるが、ここまで二人に対し広々とした心を西郷は持っていた。
普通恨み事言いますよね。
言いますね。これ追われたわけですからね。西郷はこの段階でもまだ夢を見ていた。どんな夢か、李氏朝鮮を屈服させることなどではない。ロシアを睨んでいた。西郷は日露戦争の開戦を予想し、その戦場の道のりは半島あたりを挟んでロシアと対峙すべきだ。その一里塚の骨に自分はなるんだ。そう決めていた。だから、ロシアと薩摩隼人の旅団、軍隊を激突させる。 間違いなく50万簡単に集まる。西郷が一声かければ。しかもその50万は全員いつ死んでもいいという気概に満ち溢れた侍たちである。それが彼の夢だったんでありますが、これが周りの騒動のおかげでゆっくりと瓦解し、西南戦争の悲劇を。そのあたりに関しましては別の機会にという。
はい。
疲れたろ。
まだ2巻目の途中ぐらい
です。2巻目の頭だよ。
頭ですか。あ、そうですか。
まだ7巻あるぞ。というわけでございまして、皆さんもね、飽きるといけない。はい、また、折がありましたら、はい、この2巻の頭から7巻まで続けたいというふうに思っておりますが、終わるのは来年の夏ぐらいかな。この続きまた、来週のまな板の上、別のネタで。